ただいまより2022年7月17日第三主日の礼拝を始めます。唱和いたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えた晩、我らに罪を犯す者を我らが許すもとく我らの罪を許したまえ、心を耳合わせず作り出してもらう、力と栄えとは限りなく万事のものだったなり。朗読文15。朗読文15、詩51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、見よ我横島の中にありて生まれ、何時誠を心の内にまで望み、 汝一足をもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を全ての罪より背け、ああ神よ、我がために清き心を作り、我を御前より捨てたもをなかれ、汝の救いの喜びを我に返し、されば我、咎を犯せる者に汝の道を教えん。神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助けいだしたまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。神の求めたも供え物は砕けたる魂だに。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書マルコによる福音書9章42節から50節です。新約聖書の80ページ下の段です。マルコによる福音書9章42節から50節まで拝読いたします。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では牛が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。そこまでです。祈祷いたします。在天の神様、皆をあがめ賛美いたします。この新しい朝、まず御前に集い共に礼拝を守ることができますことを心より感謝いたします。この1週間あなたに守られて過ごすことができましたことを感謝いたします。日々の生活の中で知らず知らずに自分を傷つけ、周りの人を傷つけたことがあるならば、どうぞお許しください。コロナの感染者が再び増加し始めました。どうかこの深刻な状況の中にあって、私たちの尽くすべきことを尽くし、この災いから逃れさせてください。この長く続く病との戦いのために苦労され、力を尽くしておられる医療従事者の方々のお一人お一人の働きを守り、健康を支え、お支えください。 また先週は九州や東北地方の大雨のために多くの被害に遭われた方がおります。どうかそれらの方々の上にお力をお与えください。一日も早く復興しますようにあなたのお力を与えください。そしていろいろな災害や事柄のため、事件のために大切な家族を失って悲しみの中にいる方々をどうぞ慰めてください。罪の中にあってそのために苦しんでいる人をどうかお救いください。この地上にどうか平和が来ますように、互いに愛し合いいたわり合って生きることができますようにお祈りいたします。今朝は清水伝道師から御言葉を取り継いでいただきます。語られる清水伝道師の上に聖霊の豊かな大働きがあり、御言葉を力強く語ることができますように、また聞く私ども一人一人が御言葉をしっかり受け入れることができますように、それぞれに力をお与えください。越谷教会のすべての伝道の技、教会学校の技、幼稚園の技、そのすべてが祝福されますように、御心によって一つ一つつつがなく守られますように、教会に集うお一人お一人、また子どもたち一人一人の上にあなたのお守りがありますようにお祈りいたします。この感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌344番。Thank you.
きな石臼をつけられ海に投げ込まれる。片足を切り捨て片方の目をえぐる。恐ろしすぎる描写です。週の初めにキリストのもとに集うこの日曜日の朝、月曜日から土曜日まで苦しい日々をどうにかこうにか終えて、ようやく主の身元にたどり着いた、そんな私たちです。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私たち一人一人、そんな言葉をかけてくれたイエス様を求めてやってきました。なのにどうしてこんな恐ろしいことを聞かされなければならないのか。ですが一方で私たちは知っているのです。7日の旅路の中で自分が犯してきた愚かな行いを、私たちは知ってます。本当は私は神様にふさわしいものではないのだということ、自分が信仰者として本当は嘘つきだということです。ここには2つのつまずきが記されています。一つは私たちが隣にいる小さな人をつまずかせているということです。隣人につまずきを与えるもの、それが私たちです。もう一つ、それは私たち自身の内面からあふれ出ようとしている悪いことについてです。普段キリスト者として歩んでいるのに、一皮むけば目を背けたくなるような汚くいやらしく愚かしい真っ黒な思いが渦巻いている、そんな自分の姿。私たちはキリストから突きつけられているのです。これは大きな痛みが伴うことなのです。あるがままのあなたでよいのだ、これは私たちが受けているキリストのメッセージです。ですがだからといってあるがままの自分に安心してとどまり続けるならば、私たちは与えられている恵みのほんの一部しか味わっていません。もし御言葉を余すことなく味わうならば、私たちは自分の内面にあるドロドロとしたものを無視できないのです。自分を愛してくれるイエス様にふさわしくない、そんな自分の姿に耐えられないからです。ですが同じように私たちは聖書に記された恐ろしい裁きのイメージにも耐えられません。海に沈められたくはありません。自分で自分の目や腕をえぐって切り捨てることなんて私たちにはできないのです。それが私たちのどうにもならない弱さなのです。ですがそんな弱さの自覚さえもしかしたら私たちには足りていないのかもしれません。口先だけで私は罪人ですと告白しながら、私たちは隣人を軽んじ何のつまずきもなく悪いことを思ったり行ったりしている。そんな私たちが本来行き着く先は一体どこであったのか。私たちの聖書では地獄と訳されていますが、 別の訳を見るとこれはゲヘナとなっています。ゲヘナ、この言葉の元になった場所は旧約聖書に記されている異教の神に捧げ物をしていた水の全くない谷。捧げられていたのは子供なのです。自分の子供を谷の中の火にくべて焼き殺す。小さな体は火に焼かれ皮膚がただれてしまうのです。子供の悲鳴が燃え盛る炎の中から上がるのを耳に受けながら父親は天を仰ぎバールに祈りを捧げる。イエス様の父なる神は預言者エレミアを通してこう言っています。彼らはバールのために高きところを築き子供たちを火で焼きバールへの焼き尽くす生贄とした。私はこのようなことを命じたことも語ったことも心に思い浮かべたこともなかった。この恐ろしい場所はその後イスラエルの民にとって忌み嫌う場所になります。48節のゲヘナの描写は預言者イザヤの言葉を思い起こさせるものなのです。彼らは出て行き私に背いた者たちの死体を見る。それにつく宇治は絶えずそれを焼く火は消えることがない。それはすべての憎なる者に忌み嫌われる。預言者イザヤの言葉です。折り重なる死体の山々、人間の腐った肉に救う大量のうち、それを焼く火はいつまでも消えません。神に背いた人々を火によって清めるためです。これが今朝イエス様がおっしゃっているゲヘナ、地獄なのです。そしてこの場所が本来私たちがたどり着くはずであった場所なのです。これほどに恐ろしい場所に行くならば欠損した体で神の国に行った方がいいというのももしかしたら納得できるかもしれません。ですがやはりだからといっていざ自分の体を切り捨てなければならないそんな場面に遭遇したならば私たちはそれを行動に移すことはできないのです。神様の前に立たされ私たちはゲヘナの淵に立たされる。そこで一本の刃物を渡されてこう言われたらどうでしょう。火の中に落ちたくなければ自分で自分の手足を切り捨て目をえぐるのだ。私はやらない、あなた自身でやりなさい。震える手で刃物を手に取り自分の片方の腕にあてがう。ですがそれを引くことはできません。後ろには燃え盛る地獄の豪華、目の前には神様がいる。そんな逃げられない私たち、これは私の悪趣味なビジョンではないのです。罪の誘惑に屈している私たちが受けるべき裁きというのは本来こういうものであるのです。では私たちは今日から心を入れ替え清い人間に変われるでしょうか。恐ろしい結末を回避するために悔い改め良い人間として生きていけるのでしょうか。残念ながらそれは不可能であります。私たち人間の力にできることは所詮たかが知れているからです。仮に片目をえぐったとしても もう片方の目は必ずつまずきを与える。片方の手を切り捨ててももう片方の手が必ず悪いことをします。それが私たちの罪の悲惨なのです。私たちの頑張りではそれはどうにもなりません。そもそも生き方を改めなければ地獄に落ちるなどという脅しや恐怖で人間の本質、根本が変わるわけはないのです。本当に人間を変えてしまう力、それは支配や洗脳ではダメなのです。だからこそ私たちの父なる神は恐怖や悲惨や洗脳ではなく愛によって人間を変えようとされたのです。それは他の何でもないキリストの十字架の愛です。私たち聖餐式で繰り返し聞いてます。これはあなた方のために裂かれた主イエス・キリストの体である。神様は私たちの体を裂く代わりに大切な一人を裂かれることを選びました。子供を焼き尽くす捧げ物にすることなど考えもしなかった神様がご自身の最も大切な我が子を十字架の上で罪人たちによって裂かれる、そのことを選ばれたのです。切り捨てられてえぐり出されたのは私たちではありません。私たちの救い主、地上で最も尊いお方だったイエス様ご自身だったのです。私たちは地上で多くの重荷を負って生きています。また多くの誘惑にもさらされています。その力に抗えない私たち人間の悲惨は確かにここにある。ですがその歩みの先に本来向かうはずだったゲヘナではなく神の国が開かれているわけ、それはどこにあるか私たちは決して忘れたくはないのです。私たちのために裂かれ分け与えられたキリストを食べて生かされている、そのことだけは軽んじたくはないのです。人は皆火で塩味をつけられる、この言葉を私たちはキリストの十字架によるものだ、そのように受け止めたいのです。キリストが私たちに神の子としての塩味をつけてくださった、だからこそ私たちは特別なのです。それこそが私たちが地上で取るに足らない人間ではない証、唯一の証です。このことを心の真ん中からどかさない限り私たちは平和を実現するのです。それは私たちの力によってではない、私たちの内なるキリストが実現されることなのです。そのために私たちにできることがあるとすれば、それは私たちが良い技に励むよりも大切なことであると言えます。ではそれは何か、それは切り捨てるべき両手を組んで主に祈りを捧げることです。それは切り捨てるべき両足で歩き教会の門をくぐることなのです。それはえぐり出すはずの目で聖書を読み主イエスを見出すことなのです。罪に支配される代わりに私たちはキリストに支配されている。内なるキリストは私たちの小さな世界の片隅にある隣人との出会いを通して神の国を実現しようとされている。だからこそ私たちは罪に惹かれる自分を感じながらそれでもギリギリのところで何とか踏みとどまりたいと願っているのです。 欲望と自分勝手が渦巻くこの地上で、それでも私はキリストと共に歩みたいと望んでいるのです。どうしようもないダメな自分ではあるが、それでもどうにかイエス様を愛したい。私たちはそう祈っています。それは地獄への恐怖や支配や洗脳ではなく、私たち一人一人がキリストの愛によって確かに変えられているからなのです。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝あなたが望んで私たち一人一人を身元に招いてくださいました。この果てしない幸いに感謝いたします。神様、私たちは簡単に罪に惹かれていってしまうものです。その結果どれほど恐ろしいことが待っていたのか私たちは知っています。ですがあなたは私たちを裁く代わりにキリストを十字架にかけられました。そのことを強く思います。そのことに感謝します。神様、どうか私たち一人一人弱いものですけれども、そのことを胸に刻んでキリストと共に歩むことができますように。あなたが地上で実現されようとしている神の国の平和を私たちを用いて成し遂げてくださいますように。自宅で礼拝を守る兄弟姉妹と共にこうしてあなたの皆を褒めたたえています。体は離れていても心と魂を一つにしてお礼拝を捧げております。どっかそのお一人お一人にあなたの豊かな帰り身と祝福を与えてくださいますように。そしてどうかそれさえも叶わない悩みや苦しみや病に沈んだ兄弟にあなたが特別に寄り添ってくださいますように。与えられているものすべてに感謝をして、委ねることができない自分さえすべてあなたの御手に委ねることを願い、私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌508番。お捧げいたします。 541番その後石橋牧師より祝祷をいただきます。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
また聖なる宿にあるレベル